皆さんもご存知のように、隣の広島県の福山地方で、洪水が発生しておりますね。大きな川が氾濫して、大変広い範囲、水浸しになっておるような状態ですね。福山から、参って、おられる方があるんですが、その方に電話をかけて聞きましたら、先生おかげでうちは直接使っておりませんけど、ちょっと出るとあちらこちらが水没しておって、交通の便が大変悪くなっていると、ね、いうことでございました。そしてその方が言われるのには、3日間続けて水田の水が引かなかったらもう稲がダメになるというふうにおっしゃっておりましたね。田植えした稲は根の葉っぱが出ておりましたね。あれが完全に水に浸かりますとやっぱり、ダメになるんですね。水が必要ですけど、やっぱありすぎてもいけないとね。一生懸命その水をですね、なんとか外へ出そうとしても、なぜ川の方から田んぼへ流れ込んできとるわけですから、流すところがないんですよね。そういうふうな状態でありまして、皆さんには直接関わりがないかも分かりませんが、実際にそうして福山から参ってきておられる方もいらっしゃいます。よそごとでなく、ね、我がこととして、復旧をお願いさせていただきたいと思います。先ほど佐々木さんからお届けがあったんですが、原田信弘さんのうちの愛犬がですね、ケンシロウ君が、今朝ほど亡くなったということですね。長い間一緒に家族と生活をした愛犬が亡くなりますとね、家族の方にとってみたらまさに家族同様のこととして、辛い悲しい思いをされておるわけであります。先ほど神様にお届けさせていただいたんですがね、私も子供の時に犬を飼っておりまして、その愛犬コロが亡くなりました時にね、父が丁重にお葬式をしてくれました。それがとても嬉しかったんですね。犬のお葬式をするというのは、今日ではそういう方がだんだんあるようですけどね、私の子供の頃はあんまりそういうこと聞いたことなかったですね。けれどもその父は丁重にですね、人間のお葬式とほぼ変わらないようなお葬式をしてくれましたね。とてもありがたかったですね。で、私もその後ですね、そういうふうなことで、関わりのある犬や猫の葬式、うちにはご存じのように屋根の上からムクドリさんがよくひなが落ちてきてね、致し方なく飼わせていただいておりまして、そのムクドリさんもやはり寿命が来たら亡くなります。そうするとやはりお葬式をしてあげるようにしておりましてね、そうした鳥や犬猫のそういう見た目もですね、大切にさせていただくことがいると思うんですね。前にもお話ししましたが、佐々木智弘先生がね、ある時そこの交差点で瀕死状態の猫を抱えてきました。このご神前でご祈念をさせていただいて、そしてご神前で息を引き取りました。私と智弘先生と二人で丁重にお葬式をさせていただきましたね。その翌日の朝のことですが、朝ご本部にお参りをさせていただきましたらね、いつも私は教祖様のお靴にお参りをして、街道にお参りをして、それからお道筋の金光様のお出ましの方に行くんです。そうすると街道の階段を降りていくと、友廣先生が、私をそこで待ってくれるよ、いつもそういう感じなんですね。友廣先生は自分でお靴をずっと巡拝して別の行動をしております。で、その私が階段を降りていきましたら、友廣先生がそこでいつものようにね待ってくれております。そ こに、下の階段から一匹の白い猫が歩いてきました。そして私の前に立って頭を下げるんですね。そしてその次に友廣先生の方に向かって頭を下げてさっと向こうに行きました。まあそれには私驚きましたね。その瞬間にですね、あ、昨日、そしてどこの猫か知らないけれどもね、お葬式をさせていただいた猫の御霊さんがですね、こういう形でお礼に来られたんだなというふうに感じますね。それまで一度もそんなことはありません。まあ、猫が本部の境内の下の駐車場のあたりに何匹かいつもたむろしているんですけどね、私にそうして挨拶に来たというのはその前も後もありません。たった一回きりですね。決して偶然と思えないですね。こちらで亡くなった猫は無関係ですよね。お年間ですから、色も違うしね、まあ多分どっかの飼い猫か野良猫だろうと思うんですね。もう車にはねられたんでしょう。もう顔が曲がってしまって虫の息でしたがね、友廣先生がかわいそうに思ってその猫を抱えてここに連れてきた。で私もすぐにご神殿ね、おみきさんを口に締め出してあげてご祈念をいたしましてね、そしてそのご神殿で息を引き取ったんですね。そしてすぐにお葬式を友廣先生と二人でさせていただきました。その翌日の朝のことですね、そういうことが起こりました。で、私はね、改めてこの猫の御霊というものがあるんだなとこう感じたんですね。もちろん人間の御霊というものもございます。よく逆に猫が化けるとか言いますね。猫をこう苦しめたり殺したりすると化けて出ると言いますが、私そういうこともあるかもわからないなと思いますね。助けた猫の御霊様がそういう形で遠く離れた金光町に住んでる猫が代わりにお礼に来るんですからね。まあそれ小鳥についても同じようなことがありましてね、スーパーのディオさんの駐車場で、メジロが死んでたんですね。それをヒロミさんが拾って先生かわいそうですってここに持ってきたのでお葬式させてもらったんです。これご神殿にお供えしてね、こう紙に包んでね、そして手帳にお葬式をしてあげました。本当に鳥というのはもう死んだら軽いですね。本当に犬や猫と全然違います。持ってもあれっていうぐらい軽いですよね。でその翌日私はこちらのハローさんの方へ散歩に、買い物と散歩に行かせていただいた。そしたらそのあそこの鹿の狩公園の横にずっと水路がありますよね。そしたらですね、ものすごい不思議なことが起こりましてね、私が歩いていくのにずっとメジロがすぐついてくるんですね。川のほとりにある植えられているいろんな木々がありますよね。それを伝ってくるんですね。ずっとついてくるんです私に。その時にへっと思いましたね。ああしてねお葬式をさせていただいた目白さんのね仲間がお礼に来てるんだなというふうに感じましたね。分かりませんけどね、私はそういうふうに感じました。もう今までその前にもその後にもそんな出来事はないです。まあ、目白が飛んでることはよくありますけどね、私についてくるんですよ。だからパラパラパラパラっとね、これには驚きましたね。ですから皆さんね、生き物の、ね、命というものがね大切なものですね。そういうふうに私は感じております。で今日は御霊様のお祭り日でありますが、私たちね親先祖様の御霊様に対するお礼のお祭りでございます。御霊の神様方が私たちと共にいつもね、生きてくださっているということですね。その動物でもそれだけの働きがあるんですが、万物の霊長たる人間の御霊様はね、もっともっと大きな働きをしてくださっているんですね。そのことを大切にさせていただかなければというふうに読ませていただいております。はい、今日もようございます。